はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はテレビの話をしようと思ってて、で最初にまずドラマの話、後半はねちょっとねやっとあれが見られたっていうやっとあれが見られたっていう番組の話をしようと思ってるんですけど、別にこれ引っ張ってるわけじゃなくて話が長くなるから後に回します。はい。でまずね、あの朝ドラのらんまんですね、 NHK で、すごくいいんですよ、すごく。で、主人公は神木隆之介さんですね。あの、植物学者なんですけど、ストーリーもいいし、役者さんもみんな、すごく魅力的な人ばっかりで、もちろん全部いいんですよ。全部いいんだけど、ちょっと今までと違うなって思うのは、この主人公がすごくお金持ちなんですよね、実家が。それが、なんか朝ドラっていうと結構ほら、貧乏で苦労してとか、お父さんがお酒飲んで働かなくてとか、あるじゃないですか、いろいろ。お兄ちゃんがろくでもなくてとか、いろいろこうあると思うんですよ。なんか、過去にトラウマを抱えててとか、あるんだけど、まあ、今回の主人公も、早くに両親亡くしちゃったりとかして、結構そういうところは、寂しい思いをしたとかってのはあるんだけど、でもやっぱりおばあちゃんがしっかりして、いてくれてて、で、お店も大繁盛。で、もうずっとお坊ちゃんなんですよね。大金持ちで。だから悲壮感が全然ないっていう。で、これは多分わざとそういう風にしてるんだと思うけど、例えば東京に出てきて、ボロい家に住んだりするんですよね。住む場所ちょっと荷物が多いからとかと断られたりして、もう壁に穴が開いてるようなところに住むんだけど、なんかキラキラしてますもんね。全然。で、これは多分役者さんとかもそうだし、その、演出とかの人が、いや、わざとやってるんじゃないかなって。みすぼらしくは決してさせないっていう。それが多分、またこの、なんつうの、主人公の魅力でもあるんですよね。やさぐれないし、常にこうキラキラしてて、前向きで、一つのことに一生懸命でっていう。で、その主人公の魅力がすごく出てるなぁと思いますね。うん。だから、浜辺美波さんが奥さんになるんですけど、余計キラキラしてますよね。一緒にいるとね。全然なんか、うん。悲壮感はないです。うん。だそれがまた嫌味がなくて、見せ方としてだから上手だなっていうか、すごいですよね。だから、なんか、朝から元気をもらえる朝ドラっていう意味ではすごくいいんじゃないかなと思いますね。僕は結構名作なんじゃないかなと思ってます。まあ、まだ終わってないんで、これから先どうなるのかちょっと楽しみですね。はい。で、もう一個が、どうする家康？大河ドラマですね。で、これに関しては、まあ、今歴史の話になると結構みんなそれぞれあるじゃないですか、いろいろ。自分なりの解釈もあったりとか、自分はこう思ってる。プラスその、あの人はこう言ってたとか、自分が好きな作家の人とか、大学の教授が言ってたとかっていろいろあるんで、解釈の仕方によっては、どうにもなっちゃう物語なんですけど、結構やってますよね、これ今回。結構攻めてますよね。まあ、あくまでドラマっぽく見せようっていう意図でやってるなっていうのは思いますね。だから、多分、普段時代劇見ませんとか、いう人、大河ドラマ見たことありませんっていう人は、すごく見やすいんじゃないですかね。そういう感じはします。僕なんかは、去年やった前回の、鎌倉殿の13人。鎌倉殿は、ものすごく良かったわけですよ。あれは多分、大河ドラマが好きな人向けに作ってますよね。きっと。三谷幸喜さんはそういう、風に作ったんじゃないかなと思うんだけど、あの時代設定もそうだし、で、まあオープニングからめちゃくちゃかっこよかったんで、鎌倉殿は。飛ばせなかったですもんね。録画してても。それぐらいすごかったから、ちょっとなんかまた、今回は全然毛色が違うんで、いろんな賛否両論あるとは思うけど、まあまあ、そういう見せ方も、うん。僕もちょっと見てて、うんと思う時あるけど、でも、いいんじゃないですかね。これからまだ関ヶ原どころか、本能寺の変もまだ終わってないんで、今から見たって全然間に合うというか、面白いところいっぱいあると思うから、だから、それで、これでペース間に合うのかなってちょっと思うんですけど、まだそれぐらいしか進んでないんで、普段見ないんだけどなって人も見てもいいんじゃないかなとは思いますね。はい。というわけで、第321回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、やっと、やっとっていうか、このね、やっと見られた。やっと話せたじゃなくて、やっと見られた、この、 新マグロにかけた男たち2023地獄の海で一攫千金、これです。これが見たかったんです。で、勝手に見ろよって今止めようとした人いるかもしれないですけど、あの再生を違いますよ、これそうじゃなくて、これなんでこれを見るのにこんな苦労したのかっていう話を聞いていただきたいんですけど、で、もともとマグロの番組って年末にやってんのかな、年始年末かな、で2つあったんですよね。巨大マグロ戦争っていうやつとマグロにかけた男たちって2つあって、で巨大マグロ戦争はテレビ東京で今でもやってるんですよ。この間のも見ましたから、僕だって巨大マグロ戦争大好きだからマグロ取るの、うちの職場でもそうですけど、おじさんたちはみんなマグロに夢中なんですよ。だから巨大マグロ戦争も当然見たんですけど、マグロにかけた男たちがテレビやんなくなっちゃったんですよ。あれもともと調べたらテレビ朝日のコンテンツでテレビ東京に移ったらしいんですよ。番組が移るって僕聞いたことないんで意味がよくわかんないんですけど、その業界的にありなのかどうかよくわかんないけど、テレビ東京に移って、でテレビ東京は二つのマグロ番組を抱えることになったらしいんですよ。で、巨大マグロ戦争をテレビで、あの、地上波でやって、マグロにかけた男たちはパラビでやるっていう、要はお金を取ってでもみんな見たいっていう風に踏んだんだと思うんですけど、その通りですよね。ってみんな、で、これにいろんな漁師さんが出てくるんだけど、山本さんって人が出てくるんですよ。で、その方、今日ね、全10話あるんですよ、これ。全10話あって、僕2話まで見たんですけど、21年追っかけてるって言ったかな、多分だからテレビ朝日の時代からずっとだと思うんですけど、その制作会社が追いかけてるんだから21年追いかけてて、でこの方はね、何がいいってみんな山本さんに夢中なんですよ。だからマグロにかけた男たちが見たいっていうよりはそうじゃなくて山本さんが見たいっていうこれの人なんで、山本さんをあくまで軸にこう、他の漁師さんの様子もちょっとやる映ったりするんですけど、基本全部山本さんが見られます。あ、2話まで見た限りではね。で、この方は今69歳で、で、若い時に離婚してて子供引き取ってるんですよね。で、お子さんつってももう大きいけど当然。で、息子さんが別の船で確かマグロ漁をやってるんですよね。で、このおじいちゃんが、もう孫もいるんで、このおじいちゃんは、一人でずっとやってて、まあ何せ人間味があって、ちょっと失敗したりとか、そういう、釣りの糸が絡まっちゃ、出そうと思ったら絡まっちゃったりとか、電気ショックを与えるために、こう、マグロを気絶させるための、あれを、海に入れたら、電気が流れないとか、そういう、で、慌てふためく様子とかが、いわゆるその、あの人間味にやられたんですよね、みんな。だから、かっこいい、いわゆる漁師さんの、こう、がたい良くて、で、でっかい、自信満々で、そういうんじゃないんですよね。だって、キャッチコピーみたいに言われてたけど、3年釣れなかったって。マグロが。で、それでもやっぱやるんですよ、この人は。好きなんですよね。他の、もちろん食べていくために他のものも釣るんだろうけど、マグロの時期はやっぱりマグロがやめられなくて、ずっとやってるっていう人で、この人の様子がやっと見られるわけ。で、やっと見られる、ちょっと話が前後しちゃうけど、パラビでやってたんです。で、今月の頭かなに、Unext と統合したんですよね、パラビが。っていうことは、Unext の人も見られるわけです。っていう風に職場でちょっとざわついてて、で、僕は Unext が見られるんで、やっと見られるっていう、山本さんが。で、やっと見られて、だ多分ね、パラビに入ってる人はね、もう 100% 見てると思うんですよ、これ。これ。この番組。で、多分 Unext に入ってる人もこれから多分全員見ると思うんで、まあ、もう、当たり前の話になっちゃうから、今のうちで話しておきますけど、これまあ入った人は当然見るからいいんですけど、入ってる人はね。だけど入ってない人もぜひ見てもらいたいとか見た方がいいですよね。もう多分入りたくなってると思いますけど、Unext に。今回はゲストというか、応援に釣り岡でしょうでしたっけ？YouTube のなんか160万人以上フォロワーがいるって、僕あんま詳しくないんですけど、そこからキムさん？木村さんって人みたいですけど、キムさんっていうあだ名なのかな？よくちょっと、よく設定がよくわかんないんですけど、そのキムさんっていう方が、応援というか番組のあれで来てて、で一緒にこう釣りをするんですよ。釣りというかマグロ釣りをやるんだけど、そのね、僕全然知らない人で、その木村さんって方も知らないし、釣り岡でしょうも名前は知ってるけど見たことが多分ほぼないんですけど、この方ね、すごい立派ですね。テレビタレントさんのことを悪く言うわけじゃないけど、みたいにこう出しゃばらないし、俺がないですよね、全然。あくまで山本さんが 主役で、みんな山本さんが見たいからなんだって、見たいからこれを見てるんだってことが多分よく分かってるんですね、あの方は。だからあのもう多分若い人だと思うんですけど、見た感じすごいなーと思いましたよ。指示されたことをきちんとやって、で山本さんもなんか可愛くなっちゃったのか、もうね1から10まで全部教えるっていう、あの仕掛けとかもあの疑似絵でしたけど見せてくれて、このパーツはバラで買って自分で組み立ててこうなってんだとか、あと餌の付け方とかも、いや生きてる餌付け方とかも全部教えちゃうっていう、またそれがあの人のいいところで、あの優しさというか、なんかちょっと人間味のあるところで、それをちゃんとこうなんか受け取ってやってる、そのあの木村さんが良かったですね。なんか見てて微笑ましくて、すごくいいもの見たなって、やっぱそれはお金払ってでもみんな見るよなって思いましたね。うん。だからすごくあのあと残り10話でまだ2話しか見てないんで、残り見るのが楽しみです。で、で今多分今の話聞いて山本さんのことすごい気になってる方いっぱいいると思うんですよ。だけどあのどこで調べればいいかって言ったら、あの大間のこれはね大間観光土産センターかなっていうところのオンラインショップに行くと山本さんグッズが買えます。はい、あのちゃんとT シャツ、帽子、あと手ぬぐい、パーカーもありますね。パーカー4800円ですね。これ帽子、オリジナル帽子3200円とかあるんで、これぜひね、多分みんな買っちゃうと思いますね。ラバーキーホルダーとかいっぱいあります。グッズがいっぱいあるんで、それもぜひ一緒に見て楽しんでいただけたらなと思いますね。僕はグッズあるの知らなかったんで、さっき調べて知ったんで、もう欲しくなってますもんね。だからしばらくはちょっと山本さんにうっとりしながらテレビを見ようかなと思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。失礼します。